先週、遥かな章で仙台メディアテイクのお話をしました。で、今、春からですか、この春から会
この4
長
月から、
になられたということで、ぜひその話も伺ってみたいなということで、今日考えてたんですが、というのは、この WRFU のスタジオがあるのも、アーバナ・シャンペイン・インディペンダント・メディア・センターって言って、メディアとアートの、コミュニティセンターみたいな形でいろんな活動をしているので、
近い。
この仙台メディアテイクもどんな活動をしているんだろうかというふうに思ったんですが、最初伺ってみたいなと思ったことは、鷲田さんは清和さんは京都にいらっしゃって、今も京都からなんですが、仙台って随分遠いの
遠いで
で、
す。
なんでっていうのが最初不思議だったんですけど、何かご縁とかがあったんですか？
震
震
災
災。
が2011年の3月11日に残って、それで、そのちょうど2週間、あれ金曜日だったんですが、その2週間後の25日に、僕が大阪大学の学長してる時、最後の年だったんですが、卒業式があって、で、たった2週間しかないので、そのまだあの頃ね、大阪大学の学生で東北出身の人たちが被災したのかどうか、あるいは家族亡くされたりしてないかということが2週間では完全につかみきれなかったんですよ。で、そのことがまず心配だったし、それから本当にあの時2週間ではね、被災状況も全然わからなくて、どれぐらいの、人が亡くなられたかっていうことだって、日によって情報全然錯綜していたし、でも東北大学とか宮城教育大学とか福島大学とか、国立の大学、ちょうどその頃学長してたので、いろんな学長さん親しくしてたから、すぐなんとか連絡取って、被災状況とか聞くと、これ例えば東北大学でも校舎が潰れたりしてたので、で、応援に行こうということで、で、その被災した震災の後数日間で、まず物資、どういうものを送ったらいいかっていうのを、いろんな大学と協力して、一斉に大学にあるいろんな備蓄ですよね、そういうものを、薬とかマスクとか、水とか、から保存食とか全部集めて、一箇所に集めて、やると同時に、特に大学では施設部って言うんですけど、建物倒れた時に、それの修繕したりするのに、国立大学の場合には、ものすごく手続きが面倒で、まず現状どうなってるかっていう書類、報告書類作って、そしてこれを、修繕するにはどういう資材がいって、それ単価がいくらぐらいでとか、バカみたいな書類作らないといけない。それどころじゃないわけですよね。すぐに何か手当てしないと学生も危ないし、あるいは下敷きになってる人いるかもしれない。それでとにかく施設の、東北大学の施設の人は全部現場に行かないといけないので、とにかく施設の職員に助けてほしいということで、プロを我々も送って、そうすると、その書類作る方は全部引き受けてやれますからね。で、そういうことを送ろうとしたんだけど、その時同時に原発の被災っていうの、被爆っていうのもレベルが分からなくて、それで、その専門家の話が聞いて、例えば何日間ぐらいだったら、スタッフを送れるかとか、そういうことも調べないといけない。もう2週間の間、もう本当に震災し、被災地の支援のために大学としてできることを相談してたんですが、同時に卒業生にとっては人生で最初で最後の1回のことでしょう、卒業式って。で、その時に自分はどういう声かけたらみんなに呼びかけるのに、卒業式おめでとうって単純なこと絶対言えない。僕らがここで卒業式開けおめでとうと言えること自体がすごい、なんか行幸のようなものでってね。だから、 もうその2週間は支援の段取りすることと同時に、一体卒業していく諸君に、あるいはひょっとして被災していて卒業式に出られない被災地の学生に対してどういう言葉を送ったらいいかって、本当に迷ってやって、それで卒業式やったんですよ。そしたら、あの、なんか卒業式の私の式辞が、あの、ブログに、ホームページにも反対に出ますから、それ読まれた方とかがいろいろ、あの、みんな、いろいろ、なんていうんですか、リツイートっていうんですか、なんか、はい、よく信頼してるけど、はい、やられたらしくって、それで、あの、ちょうど50日後、5月の4日だったかな、うん、あの、仙台メディアテイクに、はい、に行くことになったんですよね。はい、あの、仙台メディアテイクって、あの、伊藤豊さんっていう世界的な建築が作った建物なんですが、見た目にはすごく危うそうに見えるの。まず一つはですね、垂直の柱が一本もない7階建ての大きな建物なんですよね。あの、
垂直の柱はない、うん、柱はあるけど、それが、
あのね、直径10センチぐらいの管なんですが、はい、それがちょうどあのメディアテイクの前の常禅寺通りっていうのは欅道で有名、欅並木で有名なんですが、それとこうコレスポンドするかのようにね、あの欅のようにこう枝が出ているっていう、そういう柱なんですよ。でしかも洗面ガラス張り手法が、だから外のから見ていたら、あの地震の時にこうガラスがブニョンブニョンしてるから、もう潰れるんじゃないかってみんな思ってたんだけど、ものすごいよくできた、だから最新のあの構造を持っていて、あの最上階の天井が一部落ちただけで済んだんですよね。でこの仙台メディアテックっていうのは、あのこう多目的のホールと、まあ、あの現代アートの展示をやるですけれども、それとあと皆さんが音楽とか録音とかに使うスタジオと、それから図書館と、それから1階の完全なフリースペースとでなってるんですが、あの本も全部落っこちましたから、50日かかってようやっとあの図書館だけ再オープンしたんですよね。でこれはあの市民の方々の要望が強くって、あの被災地で出ない人はまだその住むところも全然安定していないし、食べ物を買ってまだ十分に被災地回っていない時に、どうして図書館みんなが再オープンしてほしいって言ったかって不思議に思われるかもしれませんが、あのなんて言うんでしょうか、毎日のこう自分が今どこにいるのかっていうそのことすら、あの感覚的に確かめられないような空気の中で、そして全てがもう何かものを考えてる間もなく、こう、復旧へって動いている中で、あの、なんかこう、図書館ってね、
はい、
一人ぼっちになれる空間じゃないですか。避難所とかでは、もう本当に見ず知らずの人と、あの、お互いの、あの、何ていうか、息まで聞こえるような距離で、毎日暮らしている中で、多分あの、皆さんやっぱり一人きりになる時間欲しいと思われたんじゃないかと思うんですけど、この図書館再オープンということすごい要望があって、でそれで5月3日に、再オープンしたんですよ、はい、図書館だけね、
はい、
2回分だけですが、あとはまだまだそのしっかりと安全再確認しないといけないし、修理もしないといけない、はい、でその時に3日間この建物を作った伊藤豊さんと、それと、私と、あと、もう一つは、ちょっとですの方ですが、要するに、一日間、それぞれ、呼ばれて、皆さんに被災地の方に、お声を、というか、お話をするっていう、イベントがあったんです。で、その時に呼ばれまして、かろうじて、仙台空港も再オープンして、しばらくして、でまだ50日しか経ってなくて、でしかもこれ卒業生に大阪で喋るのも苦しかったんですが、
あ
被災地の人200人ほどですから、の前でどう声かけていいのかね、わかんないけど、まあ僕らはあの今から言えばもう18年になりますけれども、当時16年前にあの神戸の大震災も経験してから、まあその時のことと重ねて、あの皆さんにこう1時間半ぐらい喋りました。ですっごくあのもうね、50日経ってると、もうじゃあの震災直後だとみんな同じ目にあったっていう被害の平等性ってイコリティみたいなのがあるんですけど、50日になってくると被災あの家に戻って片付けしてる人から、避難所にいる人から、遠くもあの親戚頼って遠くの県に行った人とか、 あるいは家族を亡くした人とか、家を亡くした人とか、どうもなかった人とかって、もうみんなのこう被災状況がだんだんだんだんその差違いっていうのが少しずつ見えてきている時だったもので、何を言っても慰められる人もいらっしゃってくださるかもしれないけど、傷つく人もいるんですよね。だから例えばあの家族亡くしてないあの人 に言ったことが、その家族を亡くされてる方にはやっぱり傷つく言葉になってしまうかもしれない、だからものすごく言葉をこう選ぶのを苦労したんですけどね。でもなんかあのやっぱりあの東あの神戸の阪神淡路大震災を知ってるっていうことは、やっぱりあの被災地の人も、ああ昔同じような目に遭われた人たちなんだなっていう目で温かく見てくださったんだと思うんですけど、あのすごくあのいい時間過ごせまして、まあ多分それがきっかけだと思うんですが、あのこの4月2年経った時に、あのちょっと館長さんが定年お辞めになる時だったので呼ばれて、多分そのそれがご縁だと思います。それなかったらどうしてこんな遠いところからあの、ね、にお声がかかるか分かんないですけどね。